では今日はですね、パウロの教示というですね、この字を見てさらっと読める人はちゃんと漢検2級ぐらいですかね。よく最近よく耳する言葉であるんですけど、教示っていう、なんでこれがで、この意味はご存知のように、この誇りとかね、自尊心とかって意味なんですけども、なんでこの言葉が誇りなのかなと思ったら、調べたらですね、教示の教という字の辺ですね、これは矛っていう漢字ですよね。で隣が今と書いてあるんですけど、今っていうのは保持するって意味があるそうなんですよ。だから教示の教というのは矛を維持してるという意味らしいです。で教示の字は持つということなんですけれども、これは立身弁の寺を書くこともあるそうですけれども、要するにこの盾を構えてじっと持ってるという意味らしいです。それがその人の誇りというか、自尊心というような意味らしいですけれども、今日はこのパウロのね、その教示について、ちょっと見ていきたいと思いますが、パウロは非常に誇り高い人ではあるんですけれども、今日のお話はパウロの、エフェソの宣教の話なんですね。パウロはですね、これまでパウロの宣教旅行の話をずっと見てきていて、一応流れとしては今第二宣教旅行のほぼ終盤のコリントのところまで行ってるところなんですね。でコリントで書いた手紙をテサロニケとこの間ローマの手紙を超高速で説明をいたしました。でそこを離れて、パウロは、一旦このアンティオキアに戻ろうとするわけですね。でその時にこのエフェソに立ち寄るんです。でエフェソという町は小アジアといいますけど、今のトルコですけれども、そこの、一番大きな町だったんです。今はもう跡形もないただの廃墟なんですけれども、当時は非常に大きな町でありました。で、そういうこともあって、ユダヤ人の街道もあったし、パウロはこのエフェソにとりあえず立ち寄って、福音を語るんですけども、その時には彼はここにちょっとこのまま長くいるのはどうかなと思って、短い間、第二宣教旅行の途中では短い滞在で、ただもう一回来ますよと、8章の21節18か8じゃなくて18ですね、これはね、神の御心ならばまた戻ってきますと言って、で第二宣教旅行終わって、で3回目の宣教旅行の時にまたやってまいりました。で今度は地図を見るとあれですけども、ここはエフェソっていうところですね。ここが今のトルコですけども、いわゆる小アジアで、で第二宣教旅行っていうのはこう行って、でここの海渡って、実際こうじゃないんですよ。実際こうなんかぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ行って、エフェソにでも短期間で滞在して戻ってるんです。で3回目の時はもう一個今度はこの内陸を行ってエフェソに来てるんです。ダイレクトにエフェソに来てるんです。でエフェソにこの方ですね、内陸の地方を通ってエフェソに下ってきてと19章の1節に書いてあるんですけども、そこでパウロは結構長いことおりました、エフェソに。コリントも結構長くいたんですけれども、エフェソも長くおりました。19章10節にはですね、パウロはティラノという人の行動で毎日論じていた。このようなことが2年も続いたので2年もやってたんですね。アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ、誰もが主の言葉を聞くことになった。でエフェソでこのティラノという人の行動というのは、ティラノという人が建てた、今でいうとこの大学のようなそういう場所だったと思うんですね。そこでこういろんな人が学んだり議論したりするというところ でそこに、パウロはこの通って、そこでこの福音を伝え続けた。でもう毎日パウロがそこでお話をするもんですから、その噂がこのエフェソからこの小アジアの各地に広がってですね、でもちろん小アジアにはもうすでにパウロが宣教した地域もねありましたし、 ということで、まあ、パウロ先生に会いたいという人もいたでしょうけれども、まあ、ちょっと大げさですけどね、そのアジア州に住む者は誰もが主の言葉を聞くことになったって、なかなかそこまではいかんと思いますけど、まあ、でもかなり多くの人がこのパウロの語る福音を聞くことができたわけですね。まあ、2年間、まあ、腰を据えて宣教したわけであります。それがこのエフェソという町なんですね。まあ、後にエフェソの信徒への手紙という手紙を書きますけれども、まあ、この小アジア地区のですね、というか、まあ、パウロの宣教の、まあ、中心地の一つだということですね。他にそのコリントがここにありますし、あとフィリピがここにありますしね、テサロニケがこの辺にあって、というような感じになるんですけれども、特にここに、まあ、力を入れたということですね。で、そのエフェソでのエピソードがいくつか記録されております。使徒言行録に記録されてるんですけれども、まず出てくるのがですね、ユダヤ人祈祷師事件という、まあ、これ僕が勝手に名前をつけてるんですけども、ですね、このパウロはただただ福音を語るだけではありませんでした。多くの奇跡を行ったんですね。で、なんとこの聖書を見るとですね、パウロの手ぬぐいや前掛けを病人に当てると癒されたって言うんですね。パウロの手ぬぐいや前掛けを病人に当てただけで癒されたって言うんですね。病院たまったもんじゃないですね。パウロの手ぬぐいや前掛けがこうかかっただけで、治ったというですね。まあ、そんなことが起こりましたから、当然ね、人々はこのパウロに、のパウロの手ぬぐいや前掛け、まあ、私の想像ですけども、パウロの手ぬぐいや前掛けの偽造品が出回ったんじゃないかなと思いますけど、まあ、とにかくそれぐらいこのパウロの、まあ、行った奇跡が著しかったんですね。うん、私の手ぬぐいで一回やってみたいですけどね、まあ、まあまあダメでしょうね、はい。でも、まあ、それ当然そのことがこの地域で、知られていくわけじゃないですか。で、著しい働きがある時って必ず何かね、反対が起こるんですよね。で、まあ、反対が起こるというか事件が起こるんですけども、これを見ていたユダヤ人祈祷師軍団っていうのがおりまして、これも何か謎なんですけども、エフェソにユダヤ人の祈祷師がいたんですよ。で、まあ、名前も出てくるんですけども、このそのうちの一人はなんか祭司だったみたいなこと書いてあるんですけども、ユダヤ人の祭司が祈祷師をやってたんですけど、よく分かりませんけどね。で、この祈祷師がですね、パウロがやっているようにやってみたんです、ね。うん、これを同じようにやったらうまいこといくんじゃないかと。まあ、祈祷師っていうのは結局そういった、まあ、なんか怪しいことをやって病気治したとか治ったろうみたいなことをやる人たちですけれども、これはええぞということで、パウロが述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってですね、この病気の人に、あるいは悪霊に疲れた人たちに命じたんです、ね。そうするとですね、悪霊がイエスのことは知っている、パウロのこともよく知っている、だが一体お前たちは何者だと言ってですね、彼らに飛びかかってひどい目に遭わせたと書いてある。悪霊もイエスの名前を言うや聞くと思った大間違いだと、お前ら何者だと言ってですね、この祈祷師たちをひどい目に合わせたんですね。飛びかかって押しつけひどい目に遭わせたので、彼らは裸にされ傷つけられてその家から逃げ出したって聖書に書いてあります。なかなか痛快な話ですけれども、で、またそのことが知れ渡るわけですね。ユダヤ人祈祷師がひどい目に遭ったということが知れ渡ると、エフェソに住むユダヤ人やギリシャ人すべてに知れ渡ったので、人々は皆恐れを抱き、主イエスの名は大いに崇められるようになった。そのことによって、で、さらにこの続きを読むとですね、この魔術を行っている者の多くがその書物を持ってきて皆の前で焼き捨てたと書いてあるんですよ。降参したんですね。で、自分たちの書物を焼き、当時の書物ってものすごく高いんですよ、高価なものですよ。 全部焼いたので、その値段は見積もると銀貨5万枚にもなったと書いてある。大変なもんですね。まあ、それぐらいこのパウロのエペソでの宣教の働きっていうのは目覚ましかったということですね。でさらにこの、まあ、パウロが宣教を拡大していくわけですけれども、一方でそのことを心よく思っていない人たちがおりました。アルテミス神殿の模型を作っていた人たちっていうのがおりまして、実はこのアルテミス神というですね、神様がいるんですけれども、もともとはなんかデウスの娘かなんかですかね、ギリシャ神話に出てくるんですけれども、豊穣の神様なんです、ね、女神なんですけれども、でこのアルテミス神殿というのがエフェソにあったそうなんですよ。でその発掘によるとですね、なんとこの、ギリシャのパルテノン神殿ってあるじゃないですか、この柱型って、あれのね4倍ぐらいあったそうです。もうバカでかい、神殿があって、そこにアルテミスの女神の像がドーンとあってですね、でとにかくそのアルテミスの神様を、拝みに、もういろんなところからそこに参拝客が来てた、ね、伊勢神宮みたいな感じですね。でもうみんな来て、で帰りにお土産でこの神殿の模型を買って帰るわけですよ、ね、でそれで潤ってたわけですよね、町はね。でこの模型を作る人たちがたくさんいて、でこの模型を作る人たちが困っちゃったんです。パウロの働きがね、まあ、先ほどの癒しの話もあったし、ユダヤ人祈祷師の事件もあったりして、とにかくもうエフェソにおいてパウロのことを知らない人がいないぐらいになっちゃったわけですけれども、で同時にパウロがですね、手で作ったものなどは神ではないって言って、でそれは街角で、ボソボソ言ってたんならね、大したことはありませんけれども、行動でね2年間毎日そうやって言ってるし、もう彼の手を通してさまざまな奇跡が行われてるから、もう人々のにはそれが伝わっていくわけじゃないですか。それでこのアルテミス神殿の模型を作ってる人たちは困っちゃったんですね。この売れなくなるわけですよ、それで、彼らはですね、まあ、ちょっと長い話なので短くしますけれども、このパウロの同行者を捕まえて、まあ、マケドニア人ガイオとアリスタルコという人を捕まえて野外劇場に流れ込んだんです。で皆さん、ローマの野外劇場ってあるじゃないですか、半円形の、あそこへ連れてってなだれ込んでですね、そして、パウロはこんなこと言ってるから俺たちの商売上がったりだみたいな感じで、この騒動を起こしたわけですね。でパウロはそこに入っていこうとしたらしいんですよ。でも仲間が止めたんです。パウロ行かないでくれと、行ったらあんた殺されるからって、行かないでくれって。パウロは行けなかったんですけども、まあここでもう大騒動になりましてですね、まあ、最終的にはこの町の書記官というのが出てきて、まあ、群衆をなだめて事態を収拾したという話が出てきます。それがこのアルテミス神殿模型職人事件というのも長い名前ですけども、まあこういうようなことがありまして、そしてまあこのあとパウロは一旦エフェソを離れてですね、エーゲ海を渡って、第二宣教旅行の時に行ったマケドニアとかギリシャの地方に行きます。おそらくフィリピとかテサロニケとかコリントとかアテネとかね、あの辺を回って、そして帰りにまたエフェソに、まあ、海を渡って、やってくるんですけども、パウロはそこでエフェソに寄らないんです。寄らないんです、ね、あんだけ一生懸命やったんだから寄りゃいいものをですね、パウロは寄りません。パウロはアジア州で時を費やさないようにエフェソには寄らないで後悔することを決めていたからであると。できれば50歳にはエルサレムについていたかったので旅を急いだのであると、と、まあ、ルカは書いております。これ3回目の宣教旅行ですね。でこの海を渡って、まあ、パウロは50歳にはエルサレムに戻りたかったということもあって、エフェソには寄らないで、行ったんですけども、でもそのまま素通りということは多分彼はちょっとやっぱり心残りだったんですかね。 エフェソの長老を呼び寄せました。まあ、要するにエフェソ教会の牧師であったり役員さんだったりっていう人を呼び寄せたんですね。ミレトスというこの港に着いた時にパウロは人をやってエフェソの教会の長老を呼び寄せるわけですよ。だいたい60キロぐらいあったそうですからね、まあ、1日じゃ行けない1日半ぐらいの道のりですけれども、それでもエフェソの長老たちはそうやってパウロさん、パウロ先生来てるっていうのを聞いて、急いでやってくるわけですよ。でちょっとパウロ先生水臭いじゃないですかと、ここまで来といてねエフェソに来ないでどうしてですかみたいなことあったと思いますけれども、でもまあパウロはいやいやカクカクしかじかでエルサレムに自分は行かなきゃいけないんだということで、ここでこのエフェソの長老たちに説教する、説教というかメッセージを送るんですね。これがまあパウロの決別説教として記録されているわけです。でそこにはですねパウロの決意というかな思いが詰まってるんですけども、これが使徒言行録の20章の17節から最後の38節までなんですね。ちょっと長いのでこれ読みません、抜粋してお話をしますけれども、このパウロのエフェソ長の長老たちに語ったことですね、パウロはミネトスからエフェソをやって教会の長老たちを呼び寄せたと。長老たちが集まってきた時パウロはこう話したって言ってですね、話をしていくわけですけれども、3つのことを彼は言っております。1つはですね、まず自分の身にこれから起ころうとしていることを、彼は感じたのか、あるいは聖霊によって語られたのか分かりませんけれども、彼はもう自分はここには帰ってこないということを感じているんです。さらにですね、23節には投獄と苦難が私を待ち受けていると。事実その通りになるんです。この後パウロはエルサレムに帰って捕まって、ずっと長いこと投獄されて、で囚人としてローマに送られるんですけれども、で彼はそのことを、どんな形か分かりませんけれどもそれを知っていて、投獄と苦難が私を待ち受けていると、これから私には楽なことはもうありませんということが分かっているし、あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私は分かっていました。もうこれ最後だと、あんたたちの顔を見ることはもうありませんって言ってですね、そう言って、その上でね、その上でこう言ってます。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえいれば、この命すら決して惜しいとは思いません。福音を力強く証しすることができるんだったら、たとえそこに投獄が待っていようと、あるいは死が待っていようと、私にはそのことを全く視野にもかけておりませんと、甘んじて受けますと、この命すら決して惜しいとは思いませんと言ってですね、決意を語るわけです。これからもう自分には大変なことしか待ってないということは分かってるけれども、でもそのことを通して福音が伝えられるんだったら大いに結構だと、命すら惜しいと思いませんと、そう語ります。そしてこう言いますね、26節誰の血についても私には責任がありません。これどういう意味ですかね、誰の血についても私には責任がありません。これは彼がこの、特にエフェソにおいて、先ほどちょっと大げさって言いましたけども、この小アジアの多くの人たちがパウロの話を聞きに来ていた、つまりイエス・キリストの福音を聞くチャンスをこの地域の人たちに与えたと。だから私は自分の責任を果たしたから、それを信じるか信じないかはそれぞれの人たちだから、私は私の責任を果たした。そういう意味では誰の血についても、つまりそれぞれの人たちがこれからどうなるかということについて私には責任はないと、そうやって語ってきたんだからというですね。いや俺もっと言いたかったけど、あんまり福音語れなかったから後悔してるんだよなって言ってないんですよ。3年間いましたからね。 まあ、そう言って彼は自らのこれからのことをね、その決意をしていくわけです。で、2番目に彼が言ってるのはですね、長老たちへの指示なんですね。この呼び寄せた長老、何のために長老たちを呼び寄せたかというと、これはこの29節30節にこう書いてあるんですね。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れますと。エフェソの教会にこれから大変なことが起こるよと言ってるわけですね。残忍な狼どもがあなた方のところに入り込んで群れを荒らすと。まあ、パウロが心血を注いで作り上げたエフェソの教会ですけれども、でもこれからこのエフェソの教会は反対じゃありませんと、いろいろ難しい時代が来ると。さらにはですね、あなた方自身の中からも、この群れの人たちの中からも、まあ異端的なというか間違った教えを唱える人が現れてくると。これは、まあ、もちろんエフェソ教会の長老たちに言った言葉ですけど、この後のこのキリスト教会全体の様子を言ってみれば予告しているわけですね。キリスト教会はこの誕生からずっとさまざまな迫害に遭い、ね、まあ、特にこのローマ時代はこの後非常にすごい迫害が起こりますし、また間違った教えが入ってきたり、また教会の中からも間違った教えが生まれたりなんかしてですね、それでこの困難な時代を過ぎていくわけですけれども、エフェソ教会もそうであると。そう言って、まあちょっとね、この長老たちにしてみればドキッとする感じですよね。そんなことあるんですかと。で、さらにでもそれに対してパウロはこう言ってるんですね。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。ただぼーっとしてちゃダメだよと。どこからかこの残忍な狼どもがやってくるかもしれない、そしてあなた方の中からも間違った教えを唱えるものが出てくるかもしれないから、あなた方自身と群れ全体に気を配ってください。まあ、気を配ってくださいとまあ訳されてますけど、注意してくださいねっていう言葉なんですね。注意し続けてくださいと。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさいと。でもだからこそ私は3年間あなた方に昼も夜も涙を流して教えてきたんだと。すごいですね。この3年間昼も夜も涙を流して教え続けたってですね。まあでもそうやって来たのは、やがて来るこの教会に対するまあいろんな問題をあなた方がそれに立ち向かうために教えてきたんだ。ただただ毎日毎日説教してたわけじゃないんだと、ね、今後のこともあってちゃんとあなたたちを訓練してきたんだよと言ってですね、まあ、自分がこういうそういう意味でやってきたんだということをこの長老たちに語っているわけですね。で、最後にね、このこう言ってるんですね。私は他人の金銀や衣服を貪ったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのですと。あのコリントのにいた時にね、テント職人であったパウロはこのアキラとプリスキラと一緒にテントを作ったと書いてありますけど、おそらくエフェソでもやってるんですね。で、私は金品をあなた方に貪ったことはないと。そしてこの言葉なんです。この教会のテーマ聖句がここで出てくるんです。この流れで、あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと私はいつも身をもって示してきました。あ、ここにあるんだ、ね、皆さんこの言葉はね、もう耳にタコができるから聞いてますけど、この流れなんですよ。この流れ、ね、今日はこれが言いたかったんです、ね、こ この流れなんです。エフェソの長老たちに対するパウロの決別説教の中で出てきた言葉、そして最後の最後にパウロは3年間エフェソでイエス様のことを伝えてきた、さまざまな奇跡も行ったし、恥じることは何もない、でも私は自分の生活のためにあなたたちに金をせびったことがあるかと、そんなことは一回もしてない、いやむしろ受けるよりは与える方が幸いであると言われたあのイエス様の言葉を自ら皆さんに示してきたでしょうと、むしろ自分で稼いでその分をみんなにあげたぐらいじゃないかと、それはイエス様が言われた言葉を実践すると、このイエスの弟子の生き方を私は見せてきたんだと、そう言ってこのパウロはこの言葉を引用している。そしてまあ皆さんもご存知だと思いますけど、この言葉はイエス様の言葉っていうのは福音書に、4つの福音書に記録されてますが、4つの福音書以外で記録されている唯一の言葉なんですよ。意外ですよね。もっとイエス様の言葉ってね、聖書にいっぱい出てきそうな気がしますけども、実は4つの福音書以外でイエス様の言葉がダイレクトに書いてあるのはここだけなんですよ。これもたまたまパウロの口からポロッと出てきてくれたからでよかったんですけども、そうじゃなかったらこれは記録されることがなかった。でもおそらくこの、まあ、パウロの口からこの言葉ができたということは、パウロは実際イエス様に直接会ってませんから、他の弟子たちがイエス様の言葉を語った、その言葉をまあ誰かから聞いたか、あるいは誰かを経由して聞いて彼はそれを覚えていた。でもイエス様がそう言われたんだからということで、自らその言葉の通り受けるよりは与える方が幸いだというイエス様の言葉を自分は実践していたよと、そう言って、まあ長老たちにね、だからあなたたちもこんなことで後ろ指さされるなよと、ちょっとでもなんかみんなからなんかもらいたいなとか、こんなに頑張ってんだからちょっと評価してほしいなとか、そんなことを思うなよと、とにかく与えることだと、受けることで喜んでるようじゃ半人前だと、与えてこそのイエスのしもべなんだということをですね、パウロはここで語っているわけですね。まあ、それがこのパウロのね、エフェソの長老たちに対するこの最後のメッセージなんですけど、まあ私はここにそのパウロの矜持を見るわけですよ。パウロの誇りを、パウロってやっぱり誇り高い人ですね。本当武士は食わねど高楊枝っていう言葉がぴったりの人ですね。なんかこう誰かにちょっとでも後ろ指さされたくないんですよ彼は。もう自分のやってることはとにかく一生懸命やって、なんかちょっとパウロ怠けとるなとか、そんなんじゃダメじゃないかとかってもう絶対言われたくない人なんですね。まあ、そういう意味で、まあさっきの話をまあ少し総合すると、まず自分はイエス様の福音のためだったら命さえ惜しくないんだと。確かにその通りやってきてるわけですね彼は。そしてこの後もっともっとひどい運命が待ってるかもしれないけれども、まあ自分の命はイエス様のため、福音のためだったら惜しくはない、そうはっきり断言して、そしてその通り生きているわけですね。また長老たちに対しても、あなたこのエフェソの教会に狼が襲ってくるようなことがあるかもしれないけれども、でも俺は3年間教えてきただろうと、私があなたたちに教えてきたこと、つまり自分のまでやってきたことに後悔はないと言ってるわけですね。これまでしっかりやってきたんだから、あなたたちはその教えに従って狼に立ち向かいなさい、そしてあなたたちの中から間違った教えが生まれないように注意しなさいということを言うことができているわけですね。これまでやったことに自分に後悔はないと、そして最後の自分の生き様においても恥じるところはないと、イエスの弟子としてイエス様が言われた言葉を自分も実践してきている、受けるよりは与える方が幸いだと言われたそのイエス様の言葉に従って自分ももう福音を語るのに一生懸命だし、さまざまなことを行うことを、また弟子たちを教えることを、長老たちを教えることに一生懸命だけども、 まあ余った時間でまたテントを作ってですね、稼いでまたそれを教会に捧げていくというようなね、そういうこう、とにかく彼自身が一生懸命にやった、その誇りをねここに見るわけですが、まあやっぱりパウロはねすごすぎる、うん、参考にならないですね。うますぎる人って何でも参考にならないですよね。スポーツでも音楽でも勉強でもね、すごすぎる人は参考になる。だからパウロの話を読んでるとね、どんどんこの差が開いていく感じがして、だからこの話を私はずっと考えてるんですけど、どうやって収めようかと思ったんですよ。これすごいですねパウロって多分収めたら、あそうですかって終わっちゃいますからね、何の自分に関係ない感じがしますけども、まあせめて、せめて、私たちイエスの弟子として、何かこの矜持を持ちたいなと、誇りを持ちたいなと、まあイエス様にお会いするときに、これだけ何とかやりましたと、わずかですけれども小さいですけれども、このことだけは頑張りましたと、言えるような、それは福音を伝えるということにおいて、まあそれはパウロに、かと比べりゃそんな命が惜しいとかとんでもない口が裂けても言えませんからね、私たち死ぬぐらいなら逃げたいみたいなとこですから、でもそれでも、まあ、頑張ってやりましたと、でやってきたことに後悔はないと言われると後悔だらけなんですよね、でも少なくとも、私はあれから頑張りましたと、そしていやイエス様の弟子として私を受けるより与える方が幸いだということを時にやりましたと、時にいつもではないかもしれないけどあの時ちょっと頑張りましたと言えるような、まあ我々はその、で私がなんでこのパウロの矜持っていうタイトルつけたかというと、パウロはもちろんこれは長老たちに言ってるんだけど、イエス様に対して向いてるんですよね、彼の気持ちが。イエス様に対して自分は恥ずかしくない、イエス様の福音を伝えた、イエス様のことを教えた、そしてイエス様のように生きた、この誰に対して恥ずかしくないのかっていうその姿勢、これは我々は学ぶべきだと思う。社会に対してとね、この世においてとか、みんながどう思ってるかじゃないですよね。イエス様が自分をどう見てくださってるかということにおいて、パウロの誇りがあるんだろうと思うんですね。そのことにおいては私たちは自分がどのような立場でありかということは関係なく、つまりこの自分の誇りがどこに向かうかっていうこの方向性は同じだと思うんです。それを持ちたいなと。つまりイエス様に対して私はまあ誇りというところまではいかないにしても、こう頑張りましたと言えるようなところですね、残していきたいと思いました。お祈りいたします。天のお父様、今日はパウロの第3の宣教旅行の最後にエフェソの長老を招いて語ったパウロの決別の説教から学びました。私たちにはこのパウロ先生のような命がけで福音を語るとか、あるいは3年間涙ながらに教えるとか、あるいはイエス様の御言葉をその通り実行するというようなことは難しい、なかなかそこまで当然いきませんけれども、しかし私たちの思いがイエス様に向き、そしてイエス様から評価されたい、イエス様によって認めていただきたい、いやイエス様の前に恥じることのないものになりたい、そういう思いを私たちが持つことがまず大切であると教えられました。誰かの目を、あるいはこの社会の目を私たちは気にしておりますし、そのことで自らを評価しておりますが、それは間違っています。私たちを評価されるのはイエス様ですから、どうぞイエス様の前に良い評価をいただけるあなたの弟子として、今日一日を、またこの一週間を、そしてこの地上を歩むその日々を送らせてください。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。 祝福のお祈りをいたします。仰ぎ恋願くは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しきと交わりと慰め、一同年に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。